示録の新しい研究パート4、多くのことを学び、さらに多くのことを学び直す話、金城重弘。
今日は、多くのことを学び、さらに多くのことを学び直すと題して学んでみたいと思います。エレン・ホワイトは、many, many, or much to learn, much to unlearn と言ってらっしゃいます。学び直す、あるいは捨てるの多くあるって言うんですね。この間、おやけばる行ってきまして、吉田さんのところで一泊しまして、そして、翌朝食事して歯を磨いて帰るところでした。ところが、おやけばるからずっと降りてきてね、ヨノバルの途中に来たら、あら、入れ歯を忘れてきたということに気がついたんです。どうしようと思った。もう、吉田さんは、聖書研究所をロックしてるはずだから、どうしようと思って、携帯で電話しようと思ったらね、バッテリー切れ。もう困ってしまいましたね。ほとんどの、コンビニは今、公衆電話がありませんね。ところが、与那原の近くに来て、ローソンで、公衆電話を見つけて、公衆電話から、吉田さんに電話したら、じゃあすぐ行きますということで、その聖書研究所で、会うことになっていたんです。で、行ってみたらね、いないんです。あら、困ったと思ってね、携帯ではもうかけられないでしょ。どうしようかと思って、1、2回、吉田さんの家訪ねたことがあったんですね。で、聖書研究所から近いから、探してみようと思って、いろいろ探すんですけどもね、もうぐるぐるぐるぐる回って、もうどうしても探すことができなかった。まあいいやと思って、そしてまた、与那原に帰りました。まあ来週あたり、また誰かに持ってきてもらうということで、諦めてたんですが、いや、しかし、食事ができないからね。だから、もう一回公衆電話で、電話した。そしたら、あら、先生、どこにいるんですかと言うんですね。ああ、もう、与那原に来てます。警察の近くに来てます。じゃあ、私も来てるんだけども、どこで会おうかということ。じゃあ、高速に入る、その入り口で待ってますから、ということで、入り口に行って、そして、入れ歯を持ってきてもらったんです。まあ、ずいぶん苦労しましたね。ぐるぐるぐるぐる回って、さまよった。黙示録の新しい解釈。パート3まではやりましたが、長い間やっていないんです。で、ある人から、黙示録の新しい解釈、もうやらないんですかという連絡がありました。実は、新しい黙示録の解釈、一生懸命勉強しているんですが、ずいぶん迷いました。みんなの前に、で、この、提示する準備ができていなかったので、今まで長引いてきたんですね。黙示録というのは、何回かにわたって、この書を朗読する人たちは幸いである。エレン・ホワイトは、ダニエル書黙示録を学ぶことによって、 全く異なった経験を信者はするであろうとか、あるいは、ダニエル書黙示録の研究によって大いなるリバイバルが起こるとも言ってるんです。だからどうしても知らなければならない。寝ても覚めてもね、私はベッドの上で黙示録のあの7章と6章とあの章とこの章とあの節と、もう、考えるからね、寝られないんです。そう。で、今まで学んだこと、随分時が経ってますから、要約してみましょう。ヨハネの黙示録は、実はイエスの啓示と英語で言うんです。黙示録を隠してんじゃなくて、イエスの啓示。イエス様の啓示。イエス様についての啓示か、イエス様による啓示なのか、まあ、いろいろ取られると思いますが、いずれにしても、ヨハネ黙示録を見ると、もっとイエス様のことがよく見えてくる。イエス様のご品性、イエス様の働きが、ね。そして、黙示録は、今後、どんなことが、終わりまでどんなことが起こるかという、これは、機関車ですね。これ、二つのレールによって走っている。で、もう一つは、キリストとサタンの大争闘がどのように展開されていくかということが書かれています。で、黙示録を二つに大きく分けると、一章から十一章まで。で、もう一つは、十二章から二十二章まで、二つに大きく分けることができるんですね。一章から十一章までは、ヨハネの時からずっと歴史的なことを言って、12章からは、キリストとサタンの最後の大争闘がどのように展開されるか、終末的なことです。エレン・ホワイト大争闘下巻の157ページに、これらの象徴が用いられている一連の予言は、黙示録12章から、キリストを誕生の時に滅ぼそうとした竜、すなわちサタンから始まっている。ということは、12章からキリストとサタンの大争闘が展開されているというか、二つに分けることができるんですね。これは、新幹線です。すごいですね、この花が。ね。時速360キロ。あるいは400キロでも試したそうです。時速。すごいですね。そう。こんなに早く走る新幹線ができてるんです。初代文書の144ページ、あるいは伝道の書。伝道のというエレン・ホワイトの本とか、あるいは福音伝道者とか、そういうところに同じようなことが書いてます。天使は自己を否定しなさい。あなた方は早く進まなければならないと言った。ある者は真理に接し、一歩一歩進んでいき、進むたびに次に進む力が与えられた。しかし今や、時はほとんど過ぎ去り、これまで数年かかって学んだことは、数ヶ月で学ばなければならない。数年かかって学んだこと、数ヶ月で学ばなければならないというんですね。彼らを前に学んだ多くのことを捨て去りと書いてある。あるいは、unlearn という英語は、学び直すという意味があるんですね。多くのことを学ばなければならない。多くのことを学び、さらに多くのことを学び直さなければならない。布告が出されるときに獣とその像の刻印を受けたくない者は、いな、我々は獣の制度を尊重しないと明言する決心を今しなければならない。 なぜかというと、獣の像が立つのが、日曜休業礼が間もなく立つ。我々が思った以上に、非常に早くやってくるということが、コロナ現象で分かってきました。はい。セレクトメッセージ35ページ。1867年に言われたことですが、私たちは多くのことを学び、またさらに多くのことを学び直さなければならない。自分の抱いている考えを決して変える必要はないと思い、その意見を変えない人は失望するでしょう。もう教えられたこと、今まで持っている観念に固執すると失望する時が来るって言うんです。自分自身の考えに固執し、決してそれから離れないならば、キリストの祈られた一致に至ることはできませんと書いた。とは言ってもですね、我々の先駆者たちが、再臨運動の先駆者たちが築いた堅固な土台を変えてはならないものがある。それは変えてはならない。実物教訓の105ページには、どの時代にも真理は新しい発展があった。つまり、時代ごとにその人々のための特別の神からの使命があった。古い真理は皆重要である。新しい真理は古い真理から切り離されたのではなく、古いものの解明である。古い真理を理解して初めて、新しい真理を悟ることができる。ということはね、我々の先駆者たちが築いた堅固な土台、柱、基礎、これをしっかりこれに精通していなければ、新しい真理、理解できないというんですね。古い真理を理解して初めて新しい真理を悟ることができる。真理を新たに解き明かすことによって輝く光が古いものを一層輝かしくする。新しい光が来た時にそれを拒んでなおざりにする人は実は古いものを持っていないというんですね。古い真理にだけに固執して新しい光に前進しなければやがて彼らは生きた力を失い虚しい形式と化してしまうというんです。我々の教会に当てはまらないだろうか。もうこれ以上真理が示されないとか、我々の聖書の説明には誤りがないという立場を取って言い訳を誰もしてはならない。誤りがない。我々は先駆者たちが学んでね、打ち立てた、この我々セブンスアドベンチストの教理には、あるいは予言の解釈には誤りがないなどと、誰も言い訳をしてはならないとエレン・ホワイトは1892年に言っていらっしゃるんですね。ある教理が長年我が民にとって真理として保持されてきた事実は、我々の考えが誤りのないもの、無謬であるという証拠にはならない。フランシス教皇は二つの教皇を、会直を出しています。一つは、ラオダテシー。ラオダテシー、これ、ラテン語だから意味がわからないね。これは、共通の家を作ろうという、世界共通の家を作ろうという会直です。で、このプロジェクトはね、もう、 統合的エコロジーの精神のもとに私たちが生活する共同体が完全に持続可能なものとなるよう様々な形で取り組む7年間の歩みであると説明された。5月25日。今まだ5月ですね。そして、より需要性、兄弟愛、平和、持続性のある世界のために、このプロジェクトにおいて歩みを共にするよう、教皇はすべての人を招きつつ、全世界に、特に家族、小教区と教区、学校と大学、病院、農業、組織や活動体、修道会のこれらの7つのカテゴリーに参加を呼びかけているというんだ。だんだん強硬になっているんですね。この7つのラウダテシーの目標というのはここにあるんです。地球の叫びに応えよう。ね、もう地球は病んでいる。壊れつつある。ね、その叫びに応えよう。貧しい人の叫びへのに応えよう。エコロジー的経済。シンプルな生活様式の導入、エコロジー教育、エコロジー的冷静共同体系的取り組みを挙げられたんですね。7つの目標を達成、もう早くしなければならないというんですね。そう。で、ラウダテシーと、ラウダテシーですね。それから、フラテリ・トゥティ。フラテリ・トゥティ、この二つ、これは後に発表されたものなんですが、ある人が、このメールで送ってきたんです。私の友達が。最後の方は、明らかに終わりの日にセブンス・デイ・アドベンチストを迫害する根拠になるかもしれません。と書いてある。で、彼が送ってきた、そのフラテリ・トゥーティーというのを読んでたら長いんです。みんな素晴らしいいいことであるんです。もう実に素晴らしいことである。そう。ラウダテシーというのは共通の家、地球に対する私たちの共同のみんな責任があるんだというんですね。そしてもう一つはフラテリ、トゥーティ、兄弟愛と社会的友愛の気球を発表。で、これを読んでみるとね、グローバリゼーション、世界は一つとかね、それから、共通の家とか、そして、面白いことに、何らかの世界的権威が必要だ。何らかの世界的権威が必要だ。それは、世界最高の道徳者、教皇のことを言ってるんですね。そう。で、グレートリセットということも何回か話したし、それはアンカーにも書きました。世界、大再構築。ね。で、これはダボス会議を設立したクラウス・シュワブという教授。これはドイツ人でありますが、調べたらこの人イエズス会であるんです。コロナの権威者のダクター・ファイチという人も調べたらイエズス会であるんです。各時代で大総統を見ると、世界を一つにして、新世界秩序に大再構築しようとしているのは、イエズス会であり、ローマ・カトリック教会であるということがわかる。これみんないいことです。みんないいことです。ね。これを持続可能な開発のための2030年のアジェンダといって、2030年までに、今2021年、2030年までに持続可能でより良い世界を 目指すことを目的としている。で、全世界の人々にこれをだんだん供与しつつあるんです。ね、2030年、人間によるより良い共通の家、地球を救おう。立て直そう。ところで、私たちの教会には、聖書の研究から、予言の研究から、地上歴史6000年、2027年には終わるというんです。地上歴史6000年ですよ。これは決してキリストの再臨を設定しているのではなくて、地上歴史6000年ということが分かってきているというんです。だから、彼らは2030年までに世界を再構築するんだと言って。ところが2030年頃、地上歴史が終わる頃、神様は人手によらず決して人間が共通の家を作って平和な世界に作り直すということは神様お許しにならない聖書によると。人手によらず万物を更新して、神ご自身が再構築なさるというのが聖書の予言です。もう一度見てみましょう。これまで数年かかって学んだことは数ヶ月で学ばなければならない。前に学んだ多くのことを捨て去り、あるいは学び直し、多くのことを学ばなければならない。まあ、多くのことを学ばなければならないというのはよくわかります。黙示録もっともっともっと学ばなければならないのがたくさんある。だけど、学び直すと、今まで学んできたものを捨てて学び直すということは、これは難しい。ね、一度学んだこと、インプットされたことね、これ学び直すということは時間がかかります。モーセはエジプトで最高の教育を受けた。けれどもミディアンの荒野に逃げていたとき、どれくらい時を費やしました？40年間ミディアンの荒野で神から直接教育を受けた。パウロはパリサイ人の教育がインプットされていたので、彼はイエス様の大使徒となるためには砂漠に3年間学び直して新しい神からの真理を学んだのでした。そう。我々の教会に二つのグループがある。保守派って言ったらいいかな。ね。もう教えられたこと。これで満足してしまって、新しい光に前進しない。コンクリートで固まってますね。ね。伝統に執着する。先入観を持ったまま学んでも黙示録から新しい光を学ぶことができない。そして学者にのみ、神学者にのみ頼る。ということで新しい光を学ぼうとしない。指導者が教えてくれなければ。これが我々多くの再臨信徒をコンクリート固めにしているのではないでしょうか。しかし、ダニエル書黙示録を再び学び直して、そして、その黙示録に美しいそのデザインを見て心 踊らしている人たちがいます。で、一見ね、ヨハネ黙示録か、非常に難しい。なお難しいと思ってるけれども、だんだん私は光が見えてきた。多くのことを学び直すという精神で読んでいくと。研究すると。で、ヨハネ黙示録を開く鍵がいくつかあります。この間、前にも話しました。聖書を研究すること。聖女にイエス様がどのように、どんな働きをしているかということで、天の光景がヨハネに示されて、地上の事件が見せられる。そしてまた、天の聖女から聖女に移って、地上の事件が見せられる。この聖女が、の研究が一つの鍵です。これは、まあ、前にもやりましたから、進みましょうね。で、もう一つはね、貝、あずま、交差、追駆法って言いますかね。交差、追駆法。どういうことかというと、これはね、聖書、ヘブル文学にはよくあることです。創世記一章と二章、地球の創造。黙示録の、あれ?黙示録の21章と22章、地球の再創造が書いてあって、で、創世記三章には罪の侵入、サタンが登場する。黙示録20章には罪の終結、サタンの滅亡。こういうふうにね、ついに、なってるんですね。ついに。そして、創世記三章には、善と悪の大争と、サタンが現れてくる。黙示録十九章に、キリストの勝利が書いているんですね。私はこれ、聖書の対応という、あれにまとめてみたんですが、黙示録一章、二章には、完全な世界が、甚だ良かったという世界を描写しています。で、黙示録終わりから22章、21章は神様が万物を更新した新世界、完全な世界が現れている。で、今度黙示録3章を見ると、サタンが登場してくる。で、一番聖書の最後の黙示録22、21、20章を見ると、サタンの滅亡が書いてある。ね、ついになってますね。面白いですね。まあ、これは時間費やす必要はありません。で、この貝あずまということの理解をしているということは、黙示録の最初のプロローグ、最初のね、序論みたいなもので結論みたいなもの、A1、A2 なってて、そしてその次、黙示録一章二章に見ると、七つの教会最後までキリストはあなた方と共におると言われた。でこれは天上の完成された教会。それから、聖女から死聖女に移って調査審判をなさる。それから、天の聖女から地上へ移って来られることが書いてあって、執行審判のことが書いてある。そして、死聖女から聖女に移って七つのラッパが吹かれる。警告のラッパが。そして、黙示録の、これは何章ですかね。15章。死聖女から聖女に移って、そして7つの災害が地上に注がれる。そして、一番焦点当てられているところは、 12章と17章です。ね、ここに、ね、これ、カイアズマって言うんですね、カイアズマ。カイアズマで、焦点中心が天の至聖所に契約の箱を見せられて、そして律法を中心にして、最後のキリストとサタンの大争闘が展開されていくんですね。そして12章から始まって13、14、15、16、22章までいく。このカイアズマのこの構造を理解すると、黙示録はなるほどとよくわかるようになってきます。ね。竜と女とのキリストとサタンの大争闘。ある人はこういうふうなカイアズマを作っている人もいます。12章が中心で女と竜の戦いというふうになって、ここまでは歴史的にヨハネの時代からキリストの再臨まで歴史的に描いて、で、半分は週末に起こる諸事件。大争闘のことが書いてあるというふうに、カイアズマを作っている人がいます。で、この黙示録を解く鍵、これ鍵がないと自動車開けられないし、家に入ることができないですね。鍵を持つことが大事です。その鍵は、これは非常に大事な、黙示録は順序に従って継続的に前進していくんです。ダニエル書は2章で世界歴史を描いて、7章の預言でまたバビロンから始まって、バビロン、ペルシャ、ギリシャと始まって、8章で今度はペルシャからギリシャ、ローマ法教と、繰り返し反復、ね。そしてだんだんだんだん詳しくという、それとは違って、黙示録は前進、前進、順序よく、事件が述べられているって言うんですね。で、あ、ごめんなさい。で、もう一つの鍵は予言の二重の適用。二重の適用。例えば、エルサレム滅亡は世の終わりの予言であり、そして世の終わりに世界的に起こることと、エルサレムに起こったことを比べたら、あれはほんの影にしか過ぎなかったとエレン・ホワイトは言ってる。マタイ24章、ルカ21章、21章、マルコ13章、終わりの時のあのエルサレム滅亡は、特に特別に世の終わりのことに適用されると言うんですね。そう。まあ、いくつもそういうのがあり、二重の適用。例えばね、三天使の使命。神の裁きの時は来た、大使天使の使命。バビロンは倒れた。獣とその党とその刻印を受ける者は、神の激しい怒りを受ける三天使の使命。1844年に述べ伝えられたが、部分的であったんです。けれども、世界的に、全世界の人の裁きの時は来たというのは、これは文脈から見ると、13章の事件が起きて14章があるんだから、これから未来のことです。神の裁きの時は来た、生ける者の裁き。バビロンは倒れた。完全にバビロンは倒れたと宣言されるのは、これからのことです。各時代の大総統下巻の90ページ見ると、1844年にバビロンは倒れたというメッセージが伝えられたが、完全に倒れるのは未来のことであるとエレン・ホワイトは言っている。そして、第三天使の使命、神の、獣とその像とその刻印の供与は、まだ起きてない。これから。近い将来起こるんですね。そしてこれは、 文脈が大事です。ここだけ取って、ここだけ取って、この聖句だけ取ってやると正しい理解はできない。文脈、流れ、ストーリーの中でどの位置を占めているか。文脈が大事なんですね。で、我々の教会のね、黙示録の解釈の変遷をちょっと見てみましょう。ウィラミラは、7つの教会も初代教会からキリストの再臨まで、7つの福音も初代教会から再臨まで、7つのラッパも初代教会から再臨まで、7つの災害も再臨まで、同じように並行していると解釈した。ね。まあ、1840年にキリスト再臨なさると思ったから。で、ユラヤ・スミスという私たちの教会のトップの神学者でした、当時は、あまりウィリアム・ミラーの解釈と異らなかったんです。で、1844年に再臨なさったから、だんだん書いてくるんですね。で、書いたのが、あ、7つの災害は再臨の前にというふうに書いてきた。で、ハンス・ラロンデールという学者がいるんですが、歴史的な見解に固執しながら、リスボンの大地震、暗黒日、落星は、みんな過去に起こったと解釈してますね。今もほとんどの人が、リスボンの大地震、暗黒日、落星、過去に適応してる。けども、ラロンデル先生は、これらは予言的な意味深いものではないとして、さらなる未来にこれらの予言の成就を見なければならない。だから学び直す必要があるということですね。マービン・ムーアという先生は、サインズ・オブ・ザ・タイムズの編集長でした。彼がこう言ってる。科学と聖書とエレン・G・ホワイトからの7つのラッパは、まだ未来である。過去ではない。未来である。悩みの時の一部であると、こう書いてきているんです。だんだん、だんだん分かってきたんですね、研究することによって。そう。マービン・ムア先生も、7つのラッパは、初代教会から再臨までじゃなくて、これは未来のことだと書いたんです。で、ところでね、ユラヤ・スミス。このユラヤ・スミスは、17世紀のね、ケンブリッジ大学の教授、ジョセフ・ミードの影響を、考えを取って、セブンス・デイ・アドベンストに受け入れたんです。これもう一回ね、この考え、今でも持ってる人がいますよ。七つの教会、初代教会から再臨まで、ね。それは正しいんですが、それから七つの福音も初代教会から再臨まで、ラッパも初代教会から再臨まで、七つの災害も、今、七つの災害は未来に置くようになってますね。で、だんだんだんだんね、近年、黙示録の研究が、だんだんだんだん解明されてきて、そして、だんだん分かりやすくなってきた。しかし、未だにダニエル書12章はね、あれは過去のことだと、ほとんどの我が教会の信者たちは教えられたまま、コンクリートに、包まれたような考えを持って、未来適応できないんです。 最近の研究によりましてね、いろんな人が、神学者ばかりじゃなくて、医者やヒラシントが、予言の研究、黙示録の研究に今焦点を当ててきているんです。この一つに見てみましょう。エレン・ホワイトはね、黙示録のこと、ポツポツポツとね、言っているんで、これよく解析して、何章についてどれくらいエレン・ホワイトが言ってるかと、よく分析している人がいます。まあ、これはまた、研究になるから、申し上げませんが、ヒントを与える。エレン・ホワイトは、解釈していないところがたくさんある、黙示録。けれども、私たちの終わりの時の時代の人々は残されてるんですね。この七つの教会のエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデフ、ラウデキア、七つの教会があります。これの、この、何年から何年まではテアテラ、何年から何年まではサルデス、何年から何年まで、これも山形健二先生の最近の説教の中で言ってましたね。違いが出てきてる。違いが出てきてる。ね。で、このダクター・ウードというお医者さんの研究によると、最後はラオデキア教会。ラオデキアというのは民の裁きという意味です。民の裁き。最後の教会です。で、この民は1844年から調査審判が始まったことは我々よく知ってます。で、この後に続いて順序を繰り返すんじゃなくて、ラオデキアのこの教会調査審判の時に封印が第一の封印、第二の封印、第三の封印で順序よく解かれて、そして第六の封印で、第六の封印でね、一番最後、キリストの再臨の光景が書いてあって、六章の一番最後に、第六の封印の最後に、六章の十七節、御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようかという質問で、答えは七章に書いてある。14万4千。ね。これも非常に面白い研究です。傷のない、口に偽りのない、真のイスラエル。14万4千。この聖なる集団が現れると、もうイエス様おいでになさる。この第7の封印は8章の一節に短く書いてある。天に、半時間ばかり天に静けさがあった。これだけ。第7の封印。これは、キリストの天を去って、千千万万の御使いたちを率いておいでになるとき、天は空っぽになるから、静けさ。だと解釈する人と、それは、14万4千が、地上初の、完全な品性を持った人が出来上がったので、天は、半時間ばかり、固唾を飲んで沈黙すると取る二つの考えがあります。わーっと驚くんです。もろもろの民族、国語、部族、国民から選ばれた罪のない真っ白い純潔な集団。わーっと六千年の最後の時に出現する。 それが出てから8章に7つのラッパが書いてある。第1のラッパ、第2のラッパ、第3のラッパ、第4のラッパ、5、6、7と。そして、これはラッパだから警告です。この世界にどんなことが起こるかという警告のラッパです。そして、第7のラッパは11章で終わる。11章でどういうふうに終わるかというと、第7のラッパ15節から始まって18節。ついに、地を滅ぼす者どもが滅ぼしてくださる時が来ました。ね。地を滅ぼす者どもがというのは、人間が環境を破壊して、環境を破壊して地球を滅ぼしていく。どんなにローマ教皇が再構築2030年までより良い共通の家を作ろうと言っても、予言によると、これからますます悪くなっていく。ますます。そして、人手によらずして、地を、この滅ぼす者どもを滅ぼす時が来ました。キリストの栄光によって、悪人たちは、ついにその輝きによって、滅ぼされるんですね。で、このね、最近ね、まあ、いろんな本僕は集めていますが、非常に面白い。だんだんね、あの、光が見えてきて、嬉しくてたまらない。皆さんは、黙示録読んで、まだお化け屋敷と思ってますか？素晴らしい。この書を朗読する者は幸いであるという祝福がね、宣言されて。このね、まあ、英語を読める人たちは、Explore Daniel and Revelation。これ、このダクター・ウッドという、これお医者さんですよ。この従来の研究をよく分析して精査してる。で、Revelation of Jesus, David Lucky という人が書いてある。フランクリン・ファーラー先生も、これもお医者さん。ね。ちょっと分かりにくいところがありますけどね。だけど、終末的適応。ロバート・ハウザー、神に栄光を着せよという非常に面白い本を書いてます。これもお医者さん。さあね、神学者よりもね、お医者さんがよく真理を解き明かすことがある。1888年のメッセンジャー、神から用いられたワゴナー、E.J. ワゴナーという人、お医者さんでした。ね。だから、村上義夫先生のヨハネの黙示録講義は、正直にね、ここは不明だ、ここはわからない。よくこういう説があるけども、これは腑に落ちないとか、なかなかいい参考になります。その他、いろんなのが英文には出ています。で、まだ細かい点においては、また一致しないところもあるので、私も頭悩ましているところがあるんです。ただ、ヨハネ黙示録はね、黙示録の一大テーマは、キリストはもうすぐ来られるということです。一章の七節、はじめ、見よ、彼は雲に乗って来られる。すべての人の目、ことに彼を差し通した者たちは、彼を仰ぎ見るであろう。また地上の所属は皆、彼のゆえに胸を打って嘆くであろう。すべての人が見える。決して、世に、キリスト教会によく伝えられている、特別、秘密警挙なんていうのは聖書のどこにもない。7年間の苦難の前に、あるクリスチャンは秘密裏に 天に上げられる。すべての人が見えるように来られる。で、最後の22章を見ると、見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を守る者は幸いである。すぐに来る。22章の12節、見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いを、死んだらすぐ報いを受けて天国行ったりすることは聖書で教えてませんね。地獄に落とし入れられる。キリストの再臨の時に報いが与えられるんです。20節、これらのことを証しする方が仰せになる。しかり私はすぐに来る。このすぐに来るというのは2000年前に書かれたんですが、今予言の研究で何か全世界にはっきりした目に見える印が、法令が出るともうすぐイエス様がおいでになることがわかるということが今研究されている。日曜休業令が出ると日曜休業令遵守令を強要する法令が出るともうすぐイエス様おいでになる。日曜休業令が経って1335日、神の民が救出されるまで。そして迫害館は1260日じゃなくて1260日。これが分かってきたんです。もうすぐに来るというのがコロナ現象で、ワクチン現象で分かってきた。バチカンの動き、アメリカの動き。そう。これは牧師への勧告113ページ。今、日本語で聖霊に導かれたって訳されてますね。我々は黙示録の予言が成就すべき時に近づいている。この書が我々にとって何を意味するかを民として理解するとき、我々のうちに何と書いてますか？黙示録をよく理解するとき、大いなるリバイバルが起こると言うんです。リバイバルをね、他の教会から真似て踊ったり、こうやって体を揺すぶったり、これはリバイバルではありません。ダニエル書、黙示録の研究から来るんです。しっかり覚えてましょう。大いなるリバイバル。それを探り、研究するようにというご命令が与えられているのにもかかわらず、我々はその教えとする教訓を十分に理解していないと、エレン・ホワイトは、預言者は言っておられる。そう。リバイバル。霊的活性。これが我々の教会に何よりも必要なことじゃないでしょうか。人手によって、人策によって、伝道を我々が解決するというよりも、神ご自身の方法で短期間に聖霊によって資格が与えられ、ヒラシントによって世界伝道は、ダニエル書黙示録が集中して理解されなければならない時が来ているのではないでしょうか。これ、本当にね、ヨハネ黙示録、この祝福が約束されているし、幸いが約束されている。大いなるリバイバルが約束されている。けれども、もういろんな象徴が現れてきて、理解しがたいから、もう諦めている人が多いのではないでしょうか。しかし、ルカによる福音書20-31節見ると、24-31。イエス様が十字架にかけられて後、弟子たちは本 当に失望してました。アドベンチストの焦燥に陥って。ところが、エマウェの途上に行く弟子たちに、歩きながら、みちみち聖書研究をなさってくださったイエス様が現れた。その人がイエス様とは全然知らなかった。聖書研究。そしたら、24の32節。彼らは互いに言った。みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心がうちに燃えたではないか。この経験が我々の教会に必要ではないでしょうか。もう今ね、もう泣いて泣いて、いつ再臨は来るんだろうって。泣いてる。やがて使徒行伝3章の19節、20節。慰めの時、リフレッシング、活性化する雨が豊かに降り注がれる時が来るんです。一つは、ダニエル書黙示録の研究によるんです。燃える経験。ペテロ第一の手紙の一章の19節、こうして予言の言葉は、私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星が昇って、あなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火として、それに目を留めているがよい。まあ、予言の研究ね、予言の声というのもありました。我々の教会。まあ、予言の声、研究ね、なかなかやらない。過去に起こった歴史は予言の通りに確実に成就したことをしっかり確信を持ち、これから起こることも予言の通りに確実に起こるということ。これ以外に我々に確信を与えるものはないです。夜が明け、明けの明星が昇って、まあね、知的に理解するだけではダメです。心の中に明けの明星が昇って心を照らすまで、真理は、エレン・ホワイトは心の至聖所に入っていかなければならないと言っています。ただ知的にとどまっている。明星というとイエス様のことです。明星が我々の心を、の中を全く照らすまで、予言の言葉を研究し続けなさいと言ってるんですね。賛美歌の326番歌いましょう。 天皇とおさま、賛美歌に歌いましたように、私たちの予言の研究を、に対する怠慢のゆえに、我々の心に、の中に、暗雲がまだ立ち込めております。心の隅々まで照らされていないために、死をも墓をも恐れる思いに駆られることがあります。しかし、与えられた光に歩み続けるならば、どんな暗闇に襲ってくる疫病をも、そして墓をも死をも恐れることはないと約束されております。神様どうぞ今、明星の星であられるイエス・キリストが我々の心の内に宿り、そして予言の光を通して隅々まで照らしていただき、暗雲をすべて追い払っていただけますように、不安と恐怖を追い払っていただけますようにお願いいたします。神戸を垂れていらっしゃる方々、また家々で礼拝していらっしゃる方々の上に、神様の豊かな平安と、そして希望と、勇気を与えてくださいますように、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。